犬、映画を見る。これは茶芝と黒芝がネタバレ全開で映画についてああだこうだ言うポッドキャストです。まだ映画をご覧になっていない方はご注意ください。茶芝です。今回はブラックアダムです。ブラックアダム、DC コミックスの作品ですね。まあ、DC コミックスは結構当たり外れがあり、ヴィランのもの、ジョーカーとかハーレークイーンとか扱ったものは当たるんですけど、ヒーローものってなかなかこううまくいかないっていうあれがあって、今回ちょっと不安半分期待半分みたいな感じで見たんですが、当たりでしたね。これブラックアダムすごく良かったですね。まあ何でしょう、ヒーロー半分ヒーロー半分みたいな感じの作品でしたけど、まあ出演者もすごいですしね。ドゥエイン・ジョンソンですよ。ブラックアダム、ロック様、何でしょう、ここまで名前が売れている人を主役に据えたヒーローものってそんなにないですよね。ヒーローものをやって一気に有名になる人はいるんですけど、ここまで名前が売れている人で、その人がヒーローものをやるっていうのは、珍しいですよね。アイアンマンのロバート・ダウニー・ジュニアも、まあ、もともと名前を売れていましたけど、ちょっとこう、事件を起こして、で、ちょっとこう、落ち目の時にアイアンマンをやって復活しましたからね。他の人でこう、もともとここまで名前が売れていてっていうのは珍しいですよね。まあ、その人を迎えてやるっていうのもびっくりしましたが、僕が一番びっくりしたのが、ピアーズ・ブロスナンが、ヒーローの中にいたっていうことですね。僕ぐらいの年齢の、人間にとって、ピアーズ・ブロスナイトはどうしても007のイメージがあって、007がヒーローをやっているって。まあ007もヒーローなんですけど、こういうコミックのヒーローをやっているっていうのにちょっとびっくりしましたね。はい。まあ、いいとこ持ってきましたよね。まあね、この物語なんですけど、まあ、はじめ、このアダムですよね。テス・アダムが出てきた時には、ヒーローなのか、それとも、ね、ヴィランなのか、とか、よくわからない状況で出てきて、で、まあ、敵対するものに対して容赦ないんですよね。もう躊躇なく殺すと。皆殺しという、まあ、わかりやすい、あれを取っていくんですけれど、まあ、それに対抗して、ジャスティス・ソサイティ・オブ・アメリカっていうチームが出てくる。ピアース・ブロスナンがいたやつですね。ドクター・フェイト、ホークマン、あとアトム・スマッシャー、サイクロンという、4人なんですけど、まあ、彼らは、人は殺さないと。敵は倒すけど、まあ、殺人はしないということですよね。まあ、ヒーローとしての矜持を持っている。チームと。だから、そこと、まあ、考えが合わないという状況ですよね。ただ、このテス・アダムの周りには、アドリアナとアモンっていうのがいると。で、アドリアナは、この、ブラック・アダム、テス・アダムを、まあ、解放したものですよね。なぜ解放したかって言ったら、このカーンダックという町があって、そのカーンダックは、 今まああれは何なんでしょうね。あれはまあマフィアみたいなもんなのかな。うん、それをそれらが支配をしているんですね。軍事的支配をしていると。だからそいつらを撃墜してくれる、撃退してくれるやつだったらヒーローでも何でもすがるっていう感じで、この昔の古文書を調べてテス・アダムを解放したっていう形なんですかね。うん、まあここですよね。さっき言ったヒーローチームはこのテス・アダムのやり方は批判しているんですけれど、このアドリアナは彼のやり方を支持していると。うん、まあ支持というか、それだけ大きな力があるんやったら、自分らを苦しめているやつら全員皆殺しにしてくれよっていう感じですかね、簡単に言えば。うん、なんですよね。これですよね。この考えを受け入れられるか受け入れられないかで、なんかちょっといろいろ変わりそうな気もしますよね。難しいですよね。うん、アドリアナも息子のアモンにね、こう危機が迫った時に敵をボコボコにしてましたしね。そう、ギャング団の一員なりに。うん、だから、インターギャングですね、組織。インターギャング。だから、目には目を、歯には歯をの考え方なんですよね。そこの正義感のぶつかり方、ぶつかり合いのもちょっと面白かったですよね。どう言ったらいいんだろうな。今のアメリカのこの政治の状況を表したような感じですかね。まあ、難しいですよね。すごくこうね、いくらこう、そういう悪者でも殺さないっていう考えをしていても、ある一つがきっかけでコロッと変わったりもしますし、ね、昔ちょっとあったことで、とあるこう弁護士さんがいて、その弁護士さんは完全にどんなものでも許しを与えて、きちんと人権を守らないといけないという、まあ、弁護士さんがいたんだけど、その人のお子さんがちょっと事件に巻き込まれた時にぐわっとこう反対側に触れたっていうこともありましたし、だから置かれている状況によって変わるんですよね、正義感っていうのは。実際このテス・アダムっていうのはもともとこうね、奴隷の、人間の時は奴隷であって、こう、ね、すごくこう、上から、まあ、抑圧された、人物で。で、その息子が、名前がフルートでしたかね。フルートが、この状況はおかしいと。で、自ら、みんなで立ち上がろうと、民衆で。っていうことで、こう、両手をね、こう合わせるじゃないですね。これ手で三角を作るようなポーズで、みんなをこうまとめ上げていったと。まあ、あれも一種の宗教みたいなものなのかな。一つのこう、みんなの共通のマークというか、共通の、言語、マーク、言葉みたいなのを作って、それでこうまとめ上げていくっていうのは、まあ、 ね、よくある方法で、まあ、例えは悪いですけど、暴走族とかでも、まず、チーム名とチームのロゴみたいなの作るじゃないですか。そんな感じですかね。だからこう、ね、手で三角を作って、こう、あのポーズをみんなで取ることによって、こう、一体感を作って、こう、どんどん結束を深めていくっていう、あれですよね。うん。でもそれを危険視した王様によって、処刑をされそうになる。でも処刑をされる寸前に、シャザムの力が舞い降りるっていうことなんですよね。うん。で、そのシャザムの力で解放しようとするんだけれど、うん。まあ、父親がちょっと、刺されてしまうんですよね。うん。うん、で、その刺されてしまうか、あれは、あの前だったかな。まあ、ちょっとこう、瀕死になってしまって、そのシャザムの力を、そのテス・アダムに分け与えた、シャザムの力を移動させた瞬間にフルートは殺されてしまうと。うん、で、そこでこう、怒り爆発になったテス・アダムは、その王族を、皆殺しにするんですよね。で、それを問題視した、魔術師協議会でしたがね。うん。彼らによって力を奪われ、まあ、幽閉されてしまうんですかね。うん。っていうことですよね。それをさっき言ったアドリアナが解放してしまったと。うん、だから皆殺しモードのままのテスアダムで復活しちゃったから、まあ同じこうカーンダック、5000年後でね、姿が変わってしまったとしても、そのカーンダック、同じカーンダックで、そこでこう暴れているギャング、インターギャングをまた皆殺しにしてしまうという、まあ、同じ地続きでやってしまうんですよね。うん、その戦い方っていうのが、またね、すごいんですけど、もう周りも何もかも巻き込む戦いなんですよね。アドリアナやアモンが危ない状況になったとしても、彼らの身を守っているのが、さっき言ったジャスティス・ソサイティ・オブ・アメリカのグループなんですよね。うん。それを見たときに僕はちょっと、んって思っちゃいましたけど、なんかこう、何かが違う。その暴力性や力っていうのは魅力的なんですけれど、何かが違うっていう感じをうまく出してましたよね。このアダムに対して。うん。これがなんかうまかったですよね。その何かが違う感をこううまく醸し出しながらの活躍っていう、うん、ですよね。で、そのジャスティス・ソサイティ・オブ・アメリカとの、まあ、ぶつかり合いがありながら、一旦、テッサーダムは人間に戻るんですけど、それもあれですよね。アモンが銃に撃たれそうになって、うん。で、それを助けて、で、その子供を殺そうとしたことに対しての怒り爆発。で、本当に爆発を起こすんですよね。うん。で、その時にまた、ね、アモンを守ろうとしたのが、ドクター・フェイトで、で、その、お母さんのアドリアナを守ろうとしたのが、ホークマンで、うん。 で、あのアトムスマッシャーはあのは、サイクロン、サイクロンを守ろうとするんですよね。うん、かばうんですよね、3人が。うん、でそれをやってしまったことによって、もうアダムはこの力、自分はこの力は使いこなせないということで一回人間に戻って、うん、もう変身できないように、あれは何なんでしょうね。なんか水につけられてこう保存みたいな感じになってしまったんですよね。やけどそこで、うん、あのイシュマエルですよね。はじめあの一緒に動いていたアドリアナらと一緒にこう王冠を探していたイシュマエルが実はあのカーンダックの、インターギャングのリーダーであって、その昔の王様の血筋のものやったんですよね。うん、彼がまたあのなんか悪魔みたいな感じで現れるんですけど、うん、そしたらそいつがまあ強すぎてってやつですよね。あのドクターフェイト良かったですよね。ドクターフェイト、あの未来が見えるんですよね。であの未来が見えるんですけど、あの最後こうその悪魔と戦う時にね、ドクターフェイトがあのもう未来が見えないって、うん、ということはもうあの自分は死ぬんだなっていうことですよね。死を覚悟した戦いですよね。うん、第三の道筋だって言ってましたね。だからあのドクターストレンジみたいにこう未来をブワーッと見て、その未来をちょっとこうその未来がやってくるんだけれど、その未来を変えるっていうことを初めてしたのかな、この時点で。うん、そう、そっちを選んだらまあ自分の未来が見えなくなったイコール死ぬっていう形だったんでしょうね。うん、まあそのドクターフェイトとが戦っている時にテス・アダムを復活に導くと。うん、まああのこのテス・アダムも結局あのね、家族を失ってしまったっていうね、結局家族思いの男やったんですよね。だからアドリアナとアモンをなんとか守りたいんだけれど、まあ、力が制御できないっていう形ですかね。あのどうしても怒りが先立ってしまうっていう、あのずっとこうやっぱ奴隷の人生があって、うん、そういう抑圧もあったり、うん、あの息子を殺された、あとあの奥さんも殺されてるんですよね。うん、っていう、もう怒りが先立つあれやったんですけど、そこでこうあのね復活した時にはヒーローになっていた。あれでしたね、あのマントがついていて、でその時はこう現れ方が、アモンがこうみんなをまとめ上げた時にこう石像が倒れてくると。でその石像をがピタッと止まって、それがずっと起き上がっていくっていうのが、あの現れか、あのアダムの現れ方だったんですけど、あれあそこで初めてアダムは人助けをしたのかな、確か。うん、多分あの自分とこう面識のない民衆たちに対して初めて人助けをしたっていう形ですよね。それまであのアドリアナやアモンをこう助けることはあっても、他の民衆、自分と面識のない民衆とかに関しては全く無関心でしたからね。だからあれだけこうあのいろんな建物を壊したりとかする戦いができていたわけですからね。あそこで初めて人助けをして、であそこで初めてヒーローになったんですよね。うん、あのコスチュームですね、あの初めボロボロで胸のマークもちょっとこう歪んでいたものが、あそこで現れた時にはきちんとこう稲妻マークになって、 で、あのマントもついて綺麗なコスチュームになってましたね。うん。で最後みんなというか、あのあれですよね、ジャスティス・ソサイティ・オブ・アメリカのみんなとこう協力して倒すと、うん、いうことでしたね。あ、そういえばあのこのジャスティス・ソサイティ・オブ・アメリカに出てきたあの黒人のおばちゃん、あれ、あのあれですよね、あのあれ、スーサイドスクワッドに出てきたあのおばちゃんですよね。あのチームをまとめていた、うん、あれ名前ど忘れしましたね、うん、あ、アマンダ・ウォラーだ、そうだそうだ、アマンダ・ウォラー、あれスーサイドスクワッドの人でしたね。うん、こっちにも命令出せる力だ、かなり地位の高い人なんですね、アマンダ・ウォラーって。うん、で結局最後はカーンダックだけをね、あ、その前にあれですね、あの玉座に座るけど壊すっていうのはね、だから結局自分はヒーローの器じゃないっていうのを理解したんですよね。だからまあ鉄砲玉鉄砲玉って認識したのかなまああのそういうこうあれはあのそういうこういろんな正義とかなんとかっていうのはもうチームに任せて、こいつ強えなっていうのが出てきたらよっしゃ鉄砲玉としていっちゃるみたいな感じに認識になったのかなってちょっと思っちゃいましたね。まあ結局あのカーンダックを守ろうと、で実際にあのさっき言ったアマンダにもカーンダックから出るなと、カーンダックだけよで生活するのは許されたみたいな感じでしたけど、まあ本人守る気なさそうでしたけど、だからあのあれスパイダーマンと一緒ですね。スパイダーマンも、ニューヨークだけを守ると、うん、何でしたっけ、隣人ですよね。うん、スパイダーマンと一緒ですね。親愛なる隣人ですね。うん、あれと同じですね。カーンダックの隣人ですよ。カーンダックの親愛なる隣人ですね。っていう感じでしたね。で、まあ、ちょっとここまでじらーっと話してきて、ちょっと触れておかなきゃいけないのが、シャザムですよね。2019年にシャザムっていう映画があって、うん、見られた方いますかね。僕割と結構好きやったんですけど、シャザム。シャザムって、このブラックアダム、最後の綺麗なコスチュームだった、あのブラックアダムの赤、コスチューム一緒なんですよ。で、赤で変身方法もシャザムって言ったらヒーローになるっていうね、やつなんですけど、こっちは子供なんですよ。元は。子供がシャザムって言ったら、おっさん、おっさんヒーローになるという。で、コスチュームは一緒なんですよね。うん。だから、系統一緒なんですよね。だから、この二人、このシャザムとブラックアダムが今度は出会うんかなと思ったら、最後にスーパーマンが出てきたからびっくりしましたけどね。ちなみにシャザムっていうのは、頭文字なんですよ。頭文字を合わせてシャザムって言うんですけど、 S がソロモンの知恵、 H がヘラクレスの合力、 A がアトラスの体力、Z がゼウスの全能、A がアキレスの勇気、M がマーキュリーの神速ですね。これの、この、神様の頭文字を取ってシャザムなんですよね。で、2019年のその映画のシャザムの時には、もう7人の魔術師っていうのがいて、それがもう1人しか、生き残りっていう1人しか残ってなかったんですよね。で、その人が、その子供にシャザムの力を与えるっていうことなんですよね。だからブラックアダムは今回7人の魔術師が出てましたね、ちゃんと。うん。 だから彼らが生きている時のに与えたっていう形ですかね。まあ5000年前の話ですからね。5000年前にまだ魔術師がいる頃の話ですよね。でまあシャザムで、このシャザムの方もあのブラックアダムと一緒で力が制御できないんですよ。でそれなんでかって言ったら、子供の中にさっき言った6人分の神様の力がドンと入ってるから、うまくその力を扱えないんですよね。で結局そのシャザムの映画の中ではどうしたかって言ったら、あのビリーっていう男の子がまあ、シャザムに変身するんですけど、その6人分の力を全部分けるんですよ、友達に。で友達に1個ずつ力を分け与えて、その6人でシャザムでバンとヒーローになるっていう形に最後するんですよね。そうしたらうまく力を扱えるようになって最後戦えるっていう状況になるんですけど、うん、だから今回のブラックアダムはちょっとこう、あの精神的なもので力を、暴走させていたのをこううまく、自分の落としどころを見つけたっていう力の使い方ので、シャザムの方はあの扱いきれない力をみんなで分けることによってうまく力を使えるようになった。でこの2人、シャザムとブラックアダムが出会った時どうなるかっていうのが、多分シャザムのこの続編ができるみたいなんで、そこで描かれるのかなーってなんとなく予想はしています。うん、まあでもスーパーマン、あれスーパーマンがどう絡んでくるのかな。あのでもこのブラックアダムの映画の中でもあのね、アモンの部屋がもうヒーローのポスターばっかりで、あの DC ので、その DC のヒーロー、あの部屋でこう戦いの時にそれぞれの DC のヒーローの顔を突き破っていくっていうのがすごい面白かったんですけどね。でもなんかこうやっぱスーパーマンをちょっと意識させるようなものが多かったですよね。あの扉に貼ってあるスーパーマンのマークをバーンと拳でこう真正面から突き破ったりとか、あのアモンがこうね協力したからってこうマント赤いマントをもらったりとか、ちょっとスーパーマンを意識するようなシーンが多かったから最後スーパーマンが出てきたっていう形なのかもしれませんけど、うん。まあね、ちょっとこうシャザムの次回作が気になりますね。あの2019年のシャザムも面白いんで、ぜひ見てもらいたいですね、まだ見てない方がいたら。うん、あっちのシャザムがあの赤色なんで、うん、ブラックアダムは黒いスーツだけど、あそこ赤なんですよね。それはそれでかっこいいんですけどね。で顔はモロおっさんといううん、なかなかいい感じのヒーローですね。うん、まあブラックアダムに関してはこんな感じですかね。うん、まああのヒーロー像と正義っていうものに対してちょっとやっぱ考えさせられましたね、見よって。このブラックアダムのやり方ね、あの相手は悪者なんだから皆殺していいでいいのか、それともあのホーク、うん、ね、ホークマンみたいにこう悪人でも命は助けて、うん、殺人はしないと、どんな悪いものでも助けるっていうのが正しいのか、うん、まあちょっとそこら辺のやり方っていうののぶつかり合いがちょっといろいろ考えさせられましたね。まあね、あのこの冷静な時にはこうそういうね、ホークマンたちみたいなこういうね、命っていうものを最優先で考えるっていうことだったんですけど、自分やその自分の身の回りの人たちにこう危険が及んだ時に、さてその相手をに許しを与えることができるかって、その時にそういう状況に陥った時にジャスティス・ソサイティ・オブ・アメリカを呼ぶのか、ブラック・アダムを呼ぶのかっていう感じですかね。うん、ブラックアダムであいつらを皆殺しにしてくれってお願いするのか、ジャスティス・ソサイティ・オブ・アメリカに来てもらって、まあ、悪をこう、あれは逮捕まで行くのかな、どうなんだろうな。あの、 アドリアナがこうホークマンらにこう言ってる言葉がありましたよね。あのこれだけこうみんながこうギャングに困っているのにスーパーマンもあの誰もヒーローは来てくれないって我々を見捨てるのかって言うんですけど言ってたんですけど、僕の考えているヒーローっていうのは多分民事不介入なんですよ言葉変ですけど民事不介入なだと思うんですよね。それがこうあの強大な災害とか災害が来たり、例えばあのヴィラン、強大なヴィランが来た時に出動する。ただその人間同士の争いには介入しないっていうような感じ。あ、でもそれやったらスパイダーマンって結構介入してますよね。警察的な動きしてますよね。あ、バットマンもそうか。バットマンもしてるか。うん、僕の考えるヒーローってそういう感じだったんですけど、うん、まあスーパーマンに関しては力がちょっとこう外れすぎてるから、常人から民事不介入なのかもしれないですけどね。うん、まあちょっとこういろいろヒーローとか正義について考えさせられましたね。そこでそれについてはすごく面白かったですね。いや当たりでしたね、ブラックアダム。うん、僕よは良かったと思います。はい、こんな感じですかね。以上です。ありがとうございました。